こんばんは。研究室へようこそ。佐藤ゼミ OB の国枝と
今川です。
本日も佐藤大輔先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は久しぶりにお便りのご紹介をしたいと思います。
はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。会社員のタカさんからです。タカさんは年代が10から20代ということでいただいてます。若いですね。はい、若い方ですね。はい、佐藤大輔先生、佐藤ゼミ OB の皆様こんにちは。
こんにちは。
いつも通勤中に楽しく聞いております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
会社形態や組織についてご相談です。私は今年に入り転職しました。前職はベンチャー上がりのオーナー企業で、現職は老舗の大企業の子会社製造メーカーです。親会社とは同業界ながら別品種の製品を製造しております。現職の社長は親会社からの出向で、親会社のマネージャークラスの人が来ております。社長は営業畑上がりのため、売上の管理はしっかりしていますが、現場のことへの理解や経営のことについて少し物足りなさを感じています。というのも、私の前職がベンチャーでオーナー社長のため、経営方針や目標意識などをしっかり示して会社を引っ張っていました。現職は親会社からの出向、雇われ社長であるため、急激な成長をさせたいというよりかは保守的に物事を考えるようになっているのではないかと思ってしまいます。
なるほど。
とても良い製品を現職は作っているため、私はこの会社をより良くしていきたい、成長させたいという気持ちがあります。いくつか頭の中にアイデアがあるため、どんどん提案していきたいとも考えておりますが、保守的な社長がスピード感を持って受け入れてくれるかとても不安です。今後社長との付き合い方などアドバイスがございましたらご教示いただきたいです。また何か参考になります本などありましたら合わせてご紹介いただきたく思います。長文失礼いたしました。どうぞよろしくお願いします、ということです。
はい、ありがとうございます。
高さん、ありがとうございます。このマネジメントシリーズに大変ぴったりなお便りをいただきまして
そうですね、
はい、どうもありがとうございます。ちょっと今までにない感じのご相談かなと思ったんですけれど、
いや、すごいですね。多分ね、若い方だと思うんですけど、はい、もう転職もされててね、はい、なんか前職の会社が、はい、まあ、オーナー社長の会社だったんだと。
そうです
ね、で今はどっちかというと雇われ社長のパターンの会社だったらやってて、まあ、カルチャーがちょっと違うんでしょうね、うん、
そうですね。
でそうそう、オーナー社長って、まあ、イケイケどんどんでね、自分のアイデアを出して引っ張っていってくれるリーダーシップあったんだけど、うんうん、どっちかというと調整型で保守的な社長さんに戸惑ってるっていうのが、うん、まあ、現状であるのかなっていうふうにね、はい、こう思いますね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、若いとね、やっぱどんどん行こうぜってなっちゃいますもんね。やっぱ引っ張っていく社長の方がついていきがいがあるし、自分もどんどんいい意見を言えやすいっていうかね、
はいはい、
そういう風なそのカルチャーに慣れてるとちょっと戸惑うかもしれませんよね。
でもこの老舗の大企業の子会社のなんかスピード感っていうのと全然違うんだろうなっていうのはなんか想像つきます。
まあ、そうですよね、
はい、
まあ、なんかあるあるな感じはしますけど、
ちょっとイメージですけどね、うん、はい、
イメージ湧きますよね、
はい、
いや、まあ、ではそういうね、新しい会社の社長とどうやって付き合っていったらいいのか、こうね、溢れ出るやる気をどうやって持て余さずにねこう発揮できるかっていうね、いや、すごい気持ちが分かります。私もそういう経験あるなっていうふうに思いながら、
年齢も全然違ってますよね、きっとこのマネージャー、はいはい、親会社のマネージャー、はい、
はい、やっぱ少なくともこの方がおっしゃってるように、自分の中にアイデアがあったりするとね、やっぱ言いたいし実現していきたいんだけど、今の社長だとちょっと言っても聞いてもらえないか、手続きにめっちゃ時間かかりそうだなみたいな感じがあると思うんですよね、うんうん、
はい、
細かい、まあ、事情は確かにわからないところはあるんですけど、はい、まあ、少し一般化して言うと、うん、やっぱその上司をどうやって説得していって、うん、その一緒に仕事をしていくかって課題感って、
はい、
まあ、どの組織にもあるような気はするんですよね、
と思います。
とても大切ですよね。でそういう問題意識を持っている方も多いかなと思うんですね、うん、あのたまに僕言うそのマネージング・ヨア・ボスって本がありますよっていうね、これ日本語版ないのでね、はい、コッターってアメリカの人が書いた本であるんですけど、
ええ、
まあ、検索するとね、まあ、概要ぐらいは日本語でまとめたものがあると思うので、
はい、
読んでみたらいいと思うんですけど、そのタイトルがマネージングユアボス、つまりあなたのボス上司を、まあ、マネージング、マネジメントしましょうみたいな話なんですね、うんうん、
はい、
でここで言えることっていうか、そのこれを挙げる理由は、上司って日本って儒教の文化あるから、
うん、
上の人って目上だから、 上をなんかマネージするってイメージ湧かないじゃんみたいに取ることあると思うんですね。つまり対等な関係で上司のことを見る人っていないと思うんですよ、
はい、
だけどアメリカってそういう授業の影響ないから、はい、上司というつまり、ね、管理職という仕事はしてるけど関係性としては対等だよねっていうニュアンス多分あると思うんですよね。でその違いがあるっていうことだと思うんだけど、はい、僕だから日本的じゃなくてアメリカ的でいこうっていうことを言いたいんじゃなくて、
はい、
マネージングユアボス的なその考え方も実はあり得るかなっていうふうに思うんです、
はい、
つまり上司を説得できればいいって話じゃないですか、
うん、
だから部下を説得するのと同様にまたは同僚とかお客様を説得するのと同様に、
うん、
上司も実は説得できる相手なんだっていうのは多分間違いがないと思うんですよ。
そうですね、
うん、だから上司をどうやって説得するかって術があれば多分自分の思ってることを伝えられるし逆に言うとそこをどうやってうまくいったらいいかちょっと戸惑ってるから、
うん、
なんか分かってくれるかなっていうところを感じてしまうんじゃないかなっていうふうに思うんですね、うん
うん、で
私自身もねその若い時とか、まあ、上司はいなかったけど、まあ、管理職の人とか、
うん、
またはその年長のね、
はいはい、
その先生方とかっていうのがいた環境の中で、はい、やっぱりやりたいこといろいろ言っちゃってね生意気だって何回も何回も怒られたことはある立場ですけど、
うんうんうん、
説得って目上の人にもできるなって思うことあるんです、
はい、
でちょっと理屈で言うとね私マネジメントの話でもするんだけど理解が大事ですよねって話なんですね、
はい、
つまり説得って相手を理解させることじゃないですか、
うんうん、
じゃあ人間ってどうやって理解するかってことを考えてみてほしいんですね、
はい、
例えばこの方のご質問の中であるのはどんどん成長させたいよということ、
うん、
例えば他にも危機感が足りない社長とか、うんうん、なんかそういう問題もあると思うんですけど、
はい、
つまり今のビジネスやその商品や事業がどう見えてるかっていう見え方が違うところに根本的な問題があることが多いと思うんですよ、
うんうんうん、
つまり今の事業のまんまでいいや安心していけるいい状態なんだって見えてる社長と、
うん、
いやこのまんまじゃ全然物足りないしやばいよと将来のこと考えたらもっともっと危機感持っていいよって見えてる人の、
うん
対立ってすぐ起きちゃいますよね、
うんうん、
相入れないですね、
相入れないですよね、
はい、
でここで葛藤が起きやすいっていうことになると思うんですよ、うんうん
はい、
でそうすると危機感を持ってたりとかもっと成長させなきゃなんないって思ってる人がそういうふうに見えている見え方を上司や社長もそういう見え方をしてくれればいいって話だと思うんです、
はい、
ということはどういうことか、そもそも自分がどうしてそれを見えてるのかっていうことが分からないと伝え方も分からないですよねと、
うんうん、
なるほど。
理解のメカニズムで説明をすると人がそれを信じて理解するのには大きく2つのアンカーがあります、
はい、
1つは見本例とかストーリーでもう1つがまあデータとか証拠ですね、うん
はい、
で例えばこの人がこの会社の事業をねもっともっとより良くしたいもっと良くなるものだしやるべきだって見えてるのには多分いくつかの根拠あると思うんだけど例えば市場の売上のデータだとか市場の動向のデータとかたくさんのデータを見てらっしゃると思うんですね、
はい、
で経験上見てるからデータにまとめ直さなきゃなんないものもあるかもしれないけど目に見える証拠って挙げられると思うんですよ、
うんうんうん、
でまずは一つの手がかりとしてその証拠をきちんと挙げましょうってことが一つ言えると思うんです。ただこれをね言っちゃうといやそのこと分かってるよと証拠をいくら並び立ててもねうん、うん、それで分かんないから困ってんじゃないかと言われちゃいそうですね、
はいはい、
なのでもう一つのアンカーとして言いたいのが主観的なストーリーなんです、
うんうん、
例えば、うん、こんな風なことがあったんですよっていうストーリーみたいなのを見本例って言うんですね。だから例えば仕事をしていてここには例えばね他社の、ね、引き合いがこんなにあってねこんなに可能性があるんですよみたいなストーリーとか多分お持ちだと思うんですよ、
はいはい、
でそういった情報も提供するっていうこと、
うんうん、
でそうやって主観的にこう見えていますよということと客観的にデータでもこうですよっていうこの2つのデータをできるだけたくさん集めるということ、単純にこの2つのデータを集めるバランスさえ間違わなければ少なくとも説得力ある程度あると思うんです、
うん、
実際に簡単じゃないかもしれないですよ、上司にも上司の都合があってね、かたくなにねそれを守りたい別の理由があるかもしれないので、
うん、
その2つのアンカーっていうものを示したところでうんっていうかどうかまだ分かんないところあるんだけど、
はい、
でも説明を尽くすことは実は結構強力だよっていうニュアンスで今の2つの、まあ、証拠というかデータというか手がかりって言いますけどもをきちんと提供できてるか、意外と僕 結構諦めてるケースもあるような気がするんですね。上司分かってくれないし、あれキャラだから言ってもしょうがないよねとか、
私も結構そうだったな
また場合によってこっそりやっちゃおうかめんどくさいからみたいなね、ケースに陥っちゃうこともあると思うんだけど、意外と、まあ、データを示す人は多いかな、または示せる人は多いんだけど、見本例とかストーリーまで語ろうっていう人、つまり思いとか熱意に近いものなんだけど、そういうものをまで示そうっていう人っていうのは意外と、まあ、徒労に終わるとね、自分が疲れちゃうから嫌だっていうのもあると思うんだけど、出してない人も多いんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でその意味では、そこを諦めずしっかりと上司にこう出していく、一発でうまくいくとは限らないけれども、少なくともその2つのアンカーがなければ人って理解できないわけだから、まあ、理屈上ですね。なのでその手がかり2つを上司にきちんと与えることによって、まともな人だったら少なくとも理解するよねっていう状況を作ることは第一段階として必要なのかなと、はい、いうふうには思うんですよね、この理解をどうやって実現するかっていうことを考えると、意外とその説得力を持った説明ができて、もしかしたら社長ちょっと、ピクッと反応してくれるかなっていうのが、まあ、できることの一つなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、
私よく説得するときに、はい、証拠みたいなのを集めてこうじゃないですかって言って、なんだお前ってなるんですよ、なんかあいついけすかないみたいな感じになるんですけど、先生の昔の経験から言って、こういう風にしたらうまく説得できるようになったみたいなエピソードとかコツとかってありますか？
僕の、ね、コツは当てになるかどうかは別にしてですね、はい、僕はよく使う手は、はい、さっき言った見本でストーリーの方をすごく強調します。でもっと言うと、ストーリーは本当か嘘かあまり問われません。
あ
ーデータは科学的っていうか、はい、ある意味客観性が問われるし、まあ、その意味では厳密な妥当性ですね、正しいかどうかみたいなことがこう突っ込まれやすいじゃないですか、このデータはどっから持ってきたんだとか、
ね、あそうですね、
このデータはこうも解釈できるわけだから、お前に言ってることは違うかもしれないじゃないかとか、
はいはいはい、
そんな議論になりやすいんですよ、はい、だけど熱意欲を持ってね、いや俺こう思うんすよね
で
やりたいんすって言うんですよ、はい、それにデータとか根拠ないじゃないですか、
ないです、
そう思ってるんです。で上司の立場になって考えたら分かるんだけど、はいはい、そんな若手怖いですよ普通。
あ
そこまで熱意持ってるやつってただものじゃないし、はいはい、もうちょっと言うとバカじゃないなぐらい分かるんですよ。
そうですね、
はい、ちゃんと考え持ってこいつは勢いを持って仕事やるやつなんだと、そうすると軽視しにくいですね。だってこいつ敵に回すと面倒くさいことになりそうだって普通に思うじゃないですか
はい、はい、
だからこそ熱意欲を持ってせめてなだめられるぐらいの勢いで、やっぱりこう思うんですよね、だってこう見えてるんですよっていうのをこう語るっていうかね、だからそれはストーリーとか武勇伝とかを使うっていうことで、例えばね僕の場合だったら学生がこういうこと言ってましたよとか嘘言うんですよ、
はい、おー、はいはいはい、
嘘でいいんです、
うん、
だけど言いそうなことであれば説得力持つんですよ
ぽい感じ、
はい、嘘を進めてるわけじゃないです、
はいはい、
でもありそうなことをストーリーとして創作することは、まあ、グレーゾーンというとあれだけども説得力を増すためにはすごく効果的な気がしているんですね、でそれをちゃんと出すってことはとても大切かなっていうふうに思うというか、そもそも本当か嘘かって見本例とかストーリーってあまり問われないというか、だってストーリーって見方ですから、実際に起こった出来事をどう見るかっていうのは自分次第なので、実は大げさに言っちゃえば全然違うストーリーが描けちゃうところあって、その意味ではやっぱりこういうことがありますっていう武勇伝とか見本例とかストーリーみたいなものはある意味創作的なところが含まれてても構わないんだっていうふうに楽観的に考えてもいいんじゃないかなっていうふうにも、嘘はダメですけども、ホラーはいいぐらいのニュアンスですかね、創作的にちょっと大げさに言うというか、
はいはい、
でそれを通じて言うのは事実かどうかを言いたいんじゃなくって、俺の思いはここにありますをどれだけ伝えられるかなんですよ。でそうすることによって先ほど言ったように軽視できない存在になるってこともとても大切、
はいはい、
でそうすると今回は通さないけど別のところではなんとかあいつ通さないとまずいなとか、少なくとも何らかのこう影響はこうあるっていうことになるので、はい、まあ、まともな人だったら少しぐらいは対応しようっていうふうにはおそらくなるのかなっていうふうに思うかなと。まとめると何を言いたかというと、はい、理論武装をしましょうってことです、どんだけ突っ込まれても答えられるっていう理論武装をすればそれを堂々と吐き散らかせばいいんですよね、でそうすると向こうは軽視できなくなるので、じゃあ飲み込むしかないかっていうふうにこうなっていくっていうこと、だからそのやり方がまあ個人的にはいいんじゃないかなっていう感じはしますけどね、あまり参考にならないかもしれないですけどね。
意外になんか昭和っぽく感じる熱意が大事みたいなまとめになりました、
はい、そうですね、まあ、僕が言いたいのは勢いが大事だとか熱意が大事だっていうその思いの部分が大事だっていうこともさることながら、 その主観が大事だって言いたいんですよね、
うんうんうん、
つまり客観的なデータをいくら示しても、うん、どこから見てるのっていうあなたの立ち位置が分からなければ向こうは私の言ってることを理解できないってことなんです、
う
ん、
へ
だから私の視点に立ってみてくださいよっていうふうに巻き込まないとダメなんですよ相手を、うん、
あ
例えば、はいはい、商品を、ね、売るときにお客様にこの商品すごくいいですよっていうときに、うん、僕も使っててねこんな風に便利なんですよって言ったら、うん、説得力増すような気がしません？
そうですね。
それは、うん、なんでかっていうと僕もっていう風に例え話をすることによってお客さんを僕の中に引き込むんですね、
うんうん、
で僕の中から見てくださいこの石鹸すごくいい石鹸でしょって見えるんですよ、
うんうんうん、
だけどそのお客さんの視点から見てないんですよ、
うん、
僕の視点から見てるだけなんだけど一時的に僕の中に入ることによってああ少なくともこの人はいい商品だと思ってるんだなっていうことを追体験することになるんですよ、
うん、
だから悪く言えばですよクーリングオフで断られちゃうかもしれないです、うんうんうん、途中で冷めちゃってその人が帰った後はやっぱり違ったってなるかもしれないんだけど、はい、少なくともその人の中に視点を置いてる限りにおいてはやっぱそうだなその立場だったらそうも思うよなって思うと思うんです、
はい、
これもまともな人間だったらって前提ですけどね、
はいはい、
だからその意味ではやっぱりその自分側に引き込むつまり主観を大事にした方がいいってことなんです。客観的なデータっていうのはものを言うようで何も言わないんですよね。
それ
見方によるじゃないかなので、
はいはい、
どっちかというとストーリー仕立てで私の目からはこう見えていますっていうことを堂々と言う方が説得力が高くなるんじゃないかなとは個人的に思うんですよね。
なんかマネジメントの3回目かな、
はい、
4回目かなであった、うん、自分のことを好きになってもらわないと、はい、自分の視点に立ってもらいにくいみたいな話あったんですけれど、はいはいねは
い、同じことですね。
そうですよね、はい、だからまあ今会社の中で、まあ、ご自身が思っているような、うん、あの方向性にすぐ行きにくくって、うん、いろんなこと大変になってらっしゃるかもしれないんですけれど、うん、自分に共感してもらうような、うん、こう立ち位置を組織の中で作っていくっていうのも一つのコツですよ。
その通りですね、
みたいなことですよね。
共感ってそもそもそうじゃないですか、はいはい、相手の立場になって考えてみると、うん、まあ、あなただったらそう言うよねっていうことを飲み込むことを共感って言いますよね、
はいはい、
で僕たちは能力に問わず誰だってできると思うんですよ、まあ、特別な病気じゃない限り、つまり、うんうん、ドラマ見るときにね客観的なデータを追いかけてる人いないじゃないですか、うんうん、この人の髪の長さ何センチとかって思ってドラマ見ないじゃないですか
はい、はい、
なくてこんな可愛い彼女がいたら俺だったらこうだなとかって勝手に主人公の中に入り込んで、
はい、
勝手に主人公のつもりでドラマ見るのが普通ですよね、
はい、
これをやりましょうって言ってるだけなんですよ、
うんうん、
つまりストーリーには主観を巻き込んでいく力があるってことを言いたくって、
うん、
でそれは冷静に考えて理屈上妥当なやり方だって言いたいんですよ。だから昭和のやり方で勢いでなんか熱意とか思いでねこう押し込もうっていうことを言いたいわけじゃなくて、
うんうん、
主観で巻き込むことが人の理解にはメカニズム的に絶対的に必要だってことを言いたいんですよね、
うんうんうん、
だからこそ自分のストーリーとか自分の主観でものを言うことも実は大事だ。客観的なデータと主観的なストーリーと両方が大事だっていうのが、まあ、言いたいことなのかもしれないですね、
うん、
はい、
はい、
私の失敗談なんですけど、
うんうん、
私今の職場で部長が何人も変わって、
うんうん、
今4人目ぐらいですかね、うん、
はい、
で失敗したなって思うのがタカさんみたいにあこうした方がいいのにああした方がいいのにって思って、
うん、
まあ、一応具体例とか見本例を見せながら上司に説得しようと思ってあのそれこそ一生懸命言うんですけど、うん、結局なんかちょっとやっぱり上司があの自分と違うタイプだからちょっと感情的になっちゃったりとかしてなんかぶつかる構造になっちゃったりとかすると、うん、相手もやっぱりちょっと感情的になったりとかあのするので結構説得が難しかったっていうのがちょっとあったので、うんうんうん、さっき言ってたマネジメントの会の3回目みたいな、うん、共感してもらえるように工夫するっていうのをあのちょっとやっぱりしてこなかったっていうのがあったのでなかなか自分のやりたいこととか、うん、こうした方がいいっていうの伝わらなかったなってあったので、うん、ちょっとやっぱりそういう共感してもらう工夫っていうのは自分の失敗談からすごい大事だなって思います。
意外に難しいんですよね。
難しいですね、うん、でもね大切なことを一つ思うことがあって、
はいはい、
その僕もね相手を説得したいとか理解を促す、まあ、教育って大体そういう仕事なので、はい、分かってほしいって思う場面も多いし 自分の仕事でもね、その相手を説得するっていう場面は多いんだけど、大切だなと個人的に思うのは、自分の思いを相手に理解させることと同じぐらい、相手の思いを自分が理解することだと思うんですよ、うん、つまり言いたいのは、ね、僕の思いを 100% 相手に乗っけるってことよりも、うん、相手の立場にもなって考えると、相手の立場も理解できる。だから、うん、第三の選択肢はどうだろうかって言えること、うん、つまり、うん、今の自分のアイディアもが A だとするならば、うんうん、相手は B だと思ってると、うんうん、で確かに相手の立場になると B も理解できちゃうと、うんうん、じゃあ A と B どっちも重なる C って選択肢はどうだろうか、つまり思ってもみなかったところをゴールにしてみたらどうだろうか、うんうんうん、自分にとっても新しいけど相手にとっても新しい、うんうん、けれどもそれぞれを一部分ずつ含んでるような第三の選択肢を出すってことが一番納得いく道じゃないかってことも多いんですよね、うんうん、だからこそ翻ってやっぱ問題って自分に立ち戻ることが多くって、うん、相手を説得するっていうとどうしてもエゴ強くなっちゃうんですよね。自分の思いを全部分かってくれと、ね、お前の意見全部捨ててくれっていう風にどっか思っちゃうっていうかねなんだけど、相手の意見も実は尊重することもとても大切で、うんうん、それが自分にとってエキサイティングなんだって思えることも大切なのかなって思うんですよね。でそうすることによって自分の実力以上の目標を設定できるかもしれないって思えると、うんうん、すごくこうなんていうのかな、建設的というかポジティブにね、その問題を解決できるんじゃないかなっていう感じはしますけどね。
なんか創造性とか創発的とか、はい、そういうお話にもつながってきますよね、
はい、まさに理解っていうのはそういうことだと思うんですよ、うん、理解っていうのは一方向が一方向に何かを与えるってことではなくって、うんうん、お互いに共感し合う中で新しいものを作っていくっていうことなんですよね、うん、だから理解が誰かからもらうものとかどこからか受け入れるものではなくって、うんうん、自分なりに作っていく相手と一緒にですね、ものなんだっていうことをまあ、知れるかどうかっていうことってとても大切かなと、うん、逆に言うと翻って、まあ、自分がある意味謙虚になんなきゃなんないよねっていうのもそこで学べると思うんですよ、うん、そうです。どうしてもね、僕なんかね生意気だったからもう こっちの思い 100% ね当選みたいなね勢いで言っちゃうんですよ。若い時ってそうじゃないですか、
まあ、いやすごい分かります。
自分の思いが強いあまりにね、逆に強くない相手には特にそう出ちゃうんですよ。保守的だったり調整型の上司だったりすると、こいついけすかねえと思っちゃうわけですよ、うんうん、はい、で考えてるのはこっちなんだから全部こっちのこと飲んじゃえばいいじゃんって思っちゃうんだけど、実は向こうは向こうなりに保守的をやっている理由があるはずだって考えられるかどうか、うんうん、でそうするとそれにも一理あるなって思えるはずなんですよね、
う
ん、じゃあその一理を取りながらも自分の意見を通すためにはどういう第三の選択肢があり得るかってことを考えると、かなりいい選択肢生まれてくるんじゃないかなっていう感じはするんですよね。まあ、こんなこと言うとね、ちょっと大人っぽくてね、なんかまあジジイがね偉そうなこと言ってるって感じになっちゃって嫌なんだけど、けど結果としてそれがねうまくいくんですよ。なんか冷静になれって言いたいわけじゃないですよ。熱いまんまで構わないんだけど、でも一番いい選択肢にこだわった方が自分のエゴにこだわるよりはいいんじゃないかっていう感じかな。なんかそういう風に捉えるといいんじゃないかなって話ですね。
なんか私たちタカさんと先生の間ぐらいの年代ですけど、なんか今、はい、どっちの気持ちもすごい分かるなって思ったんでなんか今すごい勉強になったなって思って聞いてました、
はい、うん、いやそれが20代でできたらめちゃくちゃすごいと思います。
確かにそうですよね。
そうですね。
今回はタカさん、お便りどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
紹介するのがだいぶ遅くなってしまったんですが、はい、また近況などをお伝えいただければありがたいです。
ぜひぜひ、はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。